シネ
トゥ
レ、初めて覚えたアイヌ語なんですよ。
あ、数字から。 STB ラジオ、
アイヌ語ラジオ講座。
STB ラジオ、アイヌ語ラジオ講座。この放送は公益財団法人アイヌ民族文化財団の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉や文化を楽しくお届けする番組です。この番組で日常会話としてのアイヌ語をたくさん覚えて、ぜひ使ってみてください。講師は新日高町静内出身、葛野大樹さんです。今日の放送はレッスン50、
ウポポイアコシクトゥラシテ、
ウポポイ見学をお送りします。
エチニサシヌキヤ、講師の葛野大樹です。
イカタイ、こんにちは。アシスタントの渋谷もなみです。
今週もアイヌ語ラジオ講座特別レッスンです。今日のテーマはレッスン50、ウポポイアコシクトゥラシテ、ウポポイ見学をお送りします。昨年7月にオープンした白老町の国立民族共生象徴空間ウポポイにやってきました。僕はこれで4回目ぐらいになるんですけれども、もなみさんと前に一緒に来たこともありましたね。
はい、私は2回目になるんですが、もう一度来られたことを嬉しく思っています。大樹さん、ウポポイというのは大勢で歌うという意味なんでしょうか？
そうですね、アイヌ語が由来になった愛称、大勢で歌うことからウポポイという名前で親しまれております。
入場ゲートをくぐりますと、大きなポロトコ、湖のほとりにこう近代的な建物、パッと見るとこうちょっとね、大きな宇宙船のようにも見えるんですけれども、国立アイヌ民族博物館やアイヌの伝統的な知性家が並んでいて、他にも歌や踊りが見られるホール、アイヌ文化を体験できる施設もあって、見どころが盛りだくさんなんです。
今回は短い時間ですが、葛野大樹がウポポイのおすすめ魅力をお伝えしようと思います。
そして今日一緒に教えてくださる方をご紹介しましょう。国立アイヌ民族博物館の展示企画室長、田村正人さんです。よろしくお願いします。
イランからって田村です。よろしくお願いいたします。
イカタイ、
イカタイ、
お久しぶりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
それでは今日は田村さんも一緒にお願いします。
ウテラのありききアンロー、一緒に頑張りましょう。
今私たちがいるのが国立アイヌ民族博物館の2階です。ロビーの大きな窓からはホロトコを一望できます。山々に囲まれた素晴らしい景色が広がっています。この大きな窓なんですが、何メートルくらいあるんでしょうか？
50メートルぐらいあります。
50メートル。そしてここ博物館の施設の名称や案内表示の一番上には、まずアイヌ語が表示されているんですね。例えばトゥシエリキンペはエレベーター、アシンルはお手洗いといった具合なんです。これはなかなか面白いですね。
そうですね、このアイヌ語を表示を考えるのも、1年半以上いろんな方のお知恵をいただいて、ここまでこう掲示するのに至りました。
そしてここで働くスタッフの皆さんもアイヌ語の愛称ポンレがついていて、皆さんで呼び合っているんですよね。田村さんにもあるんですか？
はい、私もポンレがありまして、コッフナラっていうんですね。で、その意味は、その何かの跡を探すということで、道の跡ですとか川の跡ですとか、あと遺跡ですとか、そういうのが好きなもんですから、そういうふうに名付けてもらいました。
これはコッフナラさんって呼んだ方がいいんですか？
そのままでもいいですよ。
そうなんですね。アイヌ語で名前をつけるっていうだけでも難しいですけども、ワクワクしちゃいますね、僕なんかは。
それでは基本展示室イコロトゥンプの中に進んでいきましょう。
展示品はやっぱりイコロ、日本語では宝物。
そうですね、国立アイヌ民族博物館では収蔵資料のことをイコロというふうに呼んでます。
こんにちは。
モニークラスです。
イランカラプテ。イランカラプテはアイヌの挨拶の言葉です。
これは導入展示といって、世界のこんにちはと、イランカラプテと、 その中から、まあ、その博物館に来たお客さんに自分は何民族だろうということもちょっと考えてもらおうと、まあ、そういう試みで作りました。
女性の方が志保さん、男性の方がみきおさん、僕の父さんとすごく仲いい方で、僕もたくさんお世話になっております。
どうぞ中へお入りください。
さあ、トンネルのような導入部を抜けますと広く、いや天井も高いですね、展示室の方に入ってまいりました。この展示の仕方も面白いですね。こう展示が円形に展示されていて放射状に広がっていくような形になっているんですね。
これはプラザ展示という方式でして、時間のないお客さんはこの円の中だけを見ても、まあ、15分から20分ぐらいで、まあ、一応全体をこう見たことになるような作りにしました。これは歌うように語られるその神様のカムイの物語ですね。実際には十勝地方に伝わったものを、まあ十勝地方出身の方に、まあ、再現して語っていただきました。
この博物館内のアイヌ語の展示パネルというものを僕が担当しまして、一つがチセオルスペ、住まうというテーマ展示で、住まうというテーマでは本当にいろいろなことが書けたんですけれども、僕は人間が家に暮らす、そこにはたくさんの神様がいて、それで人間は生かされているということを伝えたくて、チセオルシペの中では、アイヌがどんな家に住んでいた、どんな素材を使っていたか、例えば北海道ではカヤだとか笹類、樹皮などが使われて、カラフトだとか千島北部地域では半地下式のトイチセと呼ばれるものが使われていたと、家の説明をしながら、そこにはエコテカムイ、人間の身の回りにいるさまざまな神様がいることにより人間は暮らしているのだということを解説して、文章だけ見てもアイヌの精神というのが伝わるようにはアイヌ語にしました。冒頭部分、シフシコトイオロワのアコロッキアチセオッタケシとケシパピリカウエネイサルアンキはスクプケラヌキーパックのスクプトゥラシテレアンキクニプネナ、私たちアイヌの知性は日常生活を送る場所です。私たちは知性の中に鎮座するカムイに酒を捧げ、身の回りのカムイに祈りを捧げます。このスマウのテーマ展示では、本当に家の中にあるさまざまな家具民具が置いてあって、
この御座一つとってもアイヌ文様がこう赤と黒の紐でこう編み込んである、とても綺麗な模様ですね。
そうですね、特にこの黒とか赤の文様が入っているのは儀礼の時に使われるもので、まあ、人が座るものではなかったと思うんですよね。で、まあ、日常的にはこういうふうに壁に貼ってですね、紙窓の周りにこのようにこう張り巡らして、まあ、暖房っていうんですかね、防寒の用途も兼ねていたんではないかと思います。
ここは僕が2枚担当したアイヌ語展示パネルのうちの一つ、ラマッオルスペ。ラマッというのは霊魂のこと、霊魂についてという展示パネルが置いてあります。カムイラマッアリアイエプアナクネシオホロマニューパクのラケライサクのオカエペネルエタパンナ、万物は皆肉体が滅んでも尊いラマッ、霊魂は消えませんということが書いています。アプリで全部聞けます。生きている人間のラマもあれば、動物たちカムイのラマもあるわけで、人間がじゃあカムイ、神様を祀るために使う道具であったり、占いをする神様の力を借りるために必要な道具だとかが展示されております。
アイヌの方々がこう持っていた死生観とか神様や魂に対する考え方など、本当に大切なことがこのパネルで展示で知ることができるんですね。
特にあの魂という、まあ、その宗教的なこう目に見えないものに関する説明ですので、あの葛野さんが書いた解説文の横にはあの人間の世界とカムイの世界をこう魂が行き来する図をなんかもこう用意して説明しています。
アイヌの世界観、頭の中にあるものを展示パネルにしなきゃいけないって相当大変だと思うんですけど。
そうですね、おそらく例えば葛野達次郎さんのお考えとか他の伝承者の方が描く世界観っていうのはおそらく少しずつこう違ったということもあると思うので、はい、あのどのような形でこの一つアイヌ文化の世界観としてこれだというふうに見せるかどうかっていうのは相当あの内部の研究員学芸員でも議論がありました。
でも自分が自信を持ってこの展示に関わらせていただいたので、こうアイヌ自身が展示に関わるって博物館で全然なかったので、そういう活動がどんどん増えて事業ができてってなると、アイヌ自身が自分で展示を作る、こうアイヌの歴史ってこれからもアイヌしか作れないので、それを自分たちで伝えていくっていう機能がこの博物館で増えていったらいいな、それはもちろん各地でも伝播していって活躍できるような場になったらいいなっていうふうに思います。僕やっぱり博物館に来てアイヌ語を目にするって子供のうちからやるとか、一つでも単語を覚えてると俺私アイヌ語知ってるよって自信になると思うんですよね。それがこの博物館にびっしりアイヌ語があるっていうのが僕にとってはもう本当に夢の空間なんですよね。アイヌ語が分かんなくても一個覚えようって思ってくればもうそれだけで勉強になる、力になる、そういう博物館だと思うんですけども
今日は国立アイヌ民族博物館の基本展示室からお送りしましたけれども、ウポポイレストランもありまして、アイヌの伝統的な料理オハウなどが食べられる場所もあるんですよね。ぜひ皆さん本当に1日1杯こうアイヌのこう言葉であったり文化のシャワーを浴びられる場所ですよね。
回りきることができない、やっぱり魅力を見るためには午前中から来て昼ご飯にウポポイラーメンなんかを食べて一日中楽しめる、そういう施設になっていると思います。
博物館では時間ごとの人数制限も行ってますので、事前にウポポイの予約のほかに博物館の予約も必要になっておりますので、皆様のご協力をお願いしたいと思います。
いや、じいちゃんのノートの中に豊畑の踊りは小川がせせらぐようなようなっていうようなこうキャッチコピーみたいな表現があったんで、じゃあこれは他の地域他の踊りでも作れるじゃんって思って白老の部分は四角にしたんですよね、うん、これはぜひアイヌ語チームに検討するように言っていただけないでしょうか自分たちのキャッチコピーを作ってくれと。
あ、これはじゃあの鳥のようなみたいなそういうような
大輝さんのような若い世代のアイヌの皆さんのこの熱い思いというのもこれから本当に心強いですね。
そうですね、若者のアイヌ語やアイヌ文化に関するものが今詰まってますので、今後もあのいろいろと協力をいただきたいと思ってます。
国立アイヌ民族博物館展示企画室長の田村雅人さんでした。
アイヌ語ラジオ講座、来週はレッスン51ライアナクネ死とはをお送りします。
残りはもう2回となりました。ぜひ皆さんお付き合いください。大輝先生、田村さん、イアイライケレー、ありがとうございました。
パセノポイアイライケレーパクノネ、今週はここまでです。スイウヌカラアンロー、またお会いしましょう。スイウヌカラアンロー。